はいと、こんばんす。はい。ちょっと遅かった。来るの遅かったけど、まあしゃあないよね。こんばんす。今日もですね、昨日の続き、上ごとの隣っていうやつを、やりたいというふうに思います。うん。まあ、一つのカテゴリー潰すか、まあ、二つのカテゴリー潰すかぐらいで終わりじゃないかなと思うんですけどね。まあ、それぐらいやってみたいなというふうに思います。はい。で、ジータレスミ。710、大阪と、まあ、こんばんは。はい。三回分の録音はすべて聞き終わったと。三回分だから、心理戦に絶対負けない本ってやつと、今回の一つ手前のやつか。うん。かな？うん。なるほど。まあ、ありがとうございます。はい。で、711。親父、はんぺんと卵くれやと。まあ、適当にね、布をね、三角に切ったやつと、丸めたやつで、はんぺんと卵って言ったら、多分食いますね、こいつはね。はい。で、まあいいや。で、次。712。前回までのあらすじを30分希望しますと。30分？はい。てか、録音聞いて。はい。録音聞いてください。はい。30分じゃあらすじになってねえよ。全部言っちゃった。小学生の作文じゃねえんだから、感想文書けっつってんのに、あらすじ全部書いちゃったよみたいになっちゃってますから、それもまあダメですね。30分もやってたら、はい。というわけで、行きましょう。まあ、ですね。上ごとの隣と検索すれば多分、引っかかるんでしょうけども、そこのサイト、うん、まあ、そういう、ところのですね、昨日はですね、犯罪事件、食にまつわる話、科学と技術についてやったので、今回はですね、人体医療と階段一般ができればいいかなというふうに思います。はい。ということで、そこ目指していきましょう。では、曲をかけつつ、まあ、バックにかけつつ、言いたいなというふうに思います。はい。じゃあ行きましょう。上ごとの隣、人体医療から。白い糸というところから行きたいというふうに思います。すんげえ今ブレス入ったね今。じゃあ行きましょう。白い糸。1。ある人がピアスをつけるために耳たぶに穴を開けることにした。しかし、自分で穴を開けるのは少し怖かったので、友達に開けてもらうことにした。結局、作業自体は思っていたよりも簡単に終わった。無事に穴を開け終わった後、その友達が相手の耳たぶに白い糸くずのようなものがついているのに気づいて、何気なくそれを取ったのだが、その時、耳にピアスの穴を開けた人はいぶかしげにこう言った。どうして電気を消したの？実は、耳たぶについているように見えた白い糸の正体は、視覚を司る神経で、その神経が切れてしまったので、その人は失明してしまったのである。2。あなたはピアスをしているのと突然声をかけてくる女がいた。怪訝に思いながらはいと言うと、その人は突然耳にかじりついてきた。その人は、ピアスが原因で失明した人で、失明しなかった人を逆恨みして、耳にかじりつくのだという。で、以上。話は以上。で、解説。失明の他に音が聞こえなくなったり、半身が不自由になったり、口が聞けなくなったりするパターンもあるようだが、実際には耳たぶに視覚に関係するような重要な神経は通っておらず、ピアスの穴を開けたとしてもそのような神経が飛び出すことはないし、失明することもありえない。2のパターンは口裂け女の話に通じるものがあると言えるが、それほど広まっている話ではないらしい。主に渋谷を中心に広まった噂話で、耳かじり女などと呼ばれる怪人である。で、次。体内に生き物が入る話。 1。ある日、男の子がハイキングに2人で出かけた。水筒には水がたっぷり入っていたが、彼らは間もなくその水を飲み尽くしてしまい、それでも喉が渇いていたので小川を探し始めた。ようやく小川を見つけると、男の子の一人がかがみ込んでそこの水を飲み始めた。しかし、その子は飲んだ途端に何か硬いものを飲み込んだ。何か硬いものを飲み込んだと叫びながら飛び上がった。見ると、そこは一面蛇の卵だらけだった。もっとも彼らはそのことをあまり気にも留めなかった。1年ほどが経った。硬いものを飲み込んだ方の男の子は食欲がすごく増したが、いつも弱々しかった。心配した母親は男の子を医者に連れて行った。医者は男の子を見て胃の中のものを吸い出すことにした。そして男の子の胃の中から蛇が吸い出された。2。ある男の子が海に遊びに行った時のことだった。ゴツゴツした岩場で彼は転んでしまった。岩場にはびっしりとフジツボが張り付いていて、彼はその殻で膝をかなり深く切ってしまった。出血量はかなり多かったものの、怪我をした箇所が膝ということもあり、結局適当な処置をしただけで済ませてしまった。ずいぶん経って怪我をした場所が激しく痛むようになってきた。最初はただ古傷が痛むだけだと思っていたのだが、それにしてはあまりに痛むので医者に行き、膝に異物が入り込んでいる疑いがあったので切開してみたところ、そこからすっかり成長したフジツボが出てきた。ルイは情報提供リンゴ丸さん。私の妹のお友達が海に行って岩場で遊んでいたら転んでしまったんですが、傷が治ってからも痛いので病院に行ってみたら、フジツボの子供が骨にくっついていました。人づてに聞いたというのじゃなくて、その子の母親から聞いた話なので嘘ではないと思います。以上、解説。1はアメリカの都市伝説。2は以前に友人から聞いた話。フジツボが付着していた箇所は一般には膝の皿とされることが多いが、膝の皿は名前から連想されるような皿に似た形をしているわけではないらしい。その五感からフジツボが繁殖するのに良さそうな場所だと想像されたのだろう。人間の体液の成分は海水に近いからうんぬんなどと説明されることもあるが、同時に人間の体には侵入してきた異物を排除しようとする防御機能も備わっている。寄生することが前提の生物でなければそれほど快適に暮らせる環境ではないはずである。膝からシジミがという類話もある。で、次、コーラ。コーラを飲みすぎると骨が溶ける。以上、解説。魚の骨や人間の歯はコーラに浸すと溶けるという、小学校理科の内容に含まれる話だが、コーラとは炭酸水のことであり酸性を示す。骨や歯といったカルシウムを主成分とするものには、するものはこれに溶かされてしまう。ただし、これを経口摂取したとしてもそれで骨が溶けるなどということではない。酸性の炭酸水も結局は体内で生成される酸性の液体、胃液と混じり合うわけだから、コーラで骨が溶けるならそれ以前に胃液で骨が溶ける道理になるだろう。清涼飲料水のガブ飲みによる糖類の過剰摂取が骨に悪影響を示すことから生まれた話なのではないかと指摘されたことがあったが、そのようなものなのかもしれない。もちろん飲みすぎが糖分の取りすぎにつながるのはコーラに限った話ではない。以前この校でコーラの一気飲みで死亡した人の話を掲載していたが、これは実際にあった事件のようである。関連情報、ねえやということで以上ですね。コーラは飲みすぎるとというか、コーラ飲むと骨が溶けるっていうのは前なんか言われたような気すんな。はい、はい、で、次、臓器売買。1、街角で立ちんぼをして仕事を探している人たちの一団がトラックに乗せられてどこかへ行った。再び戻ってきた時、彼らの腹には手術痕があった。 2、ある家族がハワイへ海外旅行へ行った。海で遊んでいるとき、父親だけは浜辺で寝ていたのだが、一家が戻ってくると父親の姿がなかった。ホテルに帰ってみてもいない。夜が明けるまでに帰ってこなかったら警察に連絡しようかと考えていると、夜が明けてしまった。これはただごとではないと思い、警察に通報しようとした矢先、ホテルの玄関先に父親が倒れているのが発見された。父親の腹部にはどう見てもプロの仕事とは思えない雑なやり方で、一旦裂いた腹を縫い留めた跡があった。後で詳しく検査したところ、その人は片方の腎臓を抜き取られていたのだという。以上、解説。1は臓器売買の話。その発想の原点には、昔実際に売血が行われていたことがありそうだ。売血の制度そのものは衛生面などの問題から廃止されて、久しい。2はむしろ臓器泥棒と言うべき内容。旅行先で行方をくらました人が臓器を抜き取られて発見される話だが、試着室で消えた人が心身に何らかの障害を受けて発見される話にも通じる部分がある。古典怪談に1と2を折衷したような、筋の話がある。ある男が謎めいた人々から、割のいい小遣い話を持ちかけられる。樽に詰められた何かの荷物を添え状とともに指定の相手に渡すだけの簡単な仕事だ。実際に男の仕事は至極順調に済んだのだけれど、ことが完遂する直前になって手荷物の中身が気になりだし、樽の蓋を開けてしまう。中には怪しくべとつく肉塊のようなものがぎっしりと詰まっていたのだが、その正体は皆目見当がつかない。そこで一緒に引き受けた添え状を盗み見ると、荷物が人の肝であること、約束の数に一つ足りなくなってしまったので、運び役の男の肝を用立てて間に合わせることが書いてあった。で、次。日焼けサロンで。最近は見かけなくなったが、ほんの少し前まではガングロが流行り、大都市圏の女子高生を中心に多くの人が日焼けサロンに通っていた。だが、ある女性が肌を焼いた後に体調が悪くなったので医者に行ったところ、内臓まで焼けていると言われたそうだ。以上、解説。この話はもともとアメリカにあったもので、ジャン・ハロルド・ブルンバンもその著書の中で紹介している。すでに80年代の、後半頃から存在していたようだ。かつてのガングロブームに便乗する形でこのような話が日本でも知られるようになったのだろう。で、次、離れられない2人。救急車があるラブホテルに到着した。数分後、中から一組のカップルが抱き合ったまま担架で、担がれて出てきた。ことに及んでいる最中に抜けなくなってしまったらしい。参考1、情報提供夏美さん。この話は犬同士で起こった話ですが、私の友人が犬を2匹飼っています。オスとメス。ある日その2匹がことに及んでいたので、慌てて大声でやめなさいと言って引き裂こうとしたら抜けなくなってしまったそうです。友人は、膣痙攣と思い動物病院に連れて行ったら案の定膣痙攣だったそうです。原因はあの時大声を出したためにメス犬が驚いて膣痙攣を起こしてしまったそうです。参考2、情報提供ブローカーさん。なんと交尾中の犬がくっついたまま離れられなくなることはあり得るそうです。ただし膣痙攣という、メス側の問題ではなく、オス側の生物学的構造に原因があるとのことで、どういう構造上の問題かと申しますと、犬のペニスには骨があり、しかもコブがついているので性交後すぐに抜けない構造となっているそうです。そうやって精子の流出を防ぐとのこと。クマなどの何種類かの動物にも陰茎骨があったと思いますとの丁寧なご指摘も。ただそのことで動物病院に運び込まれるような事態まで発展するのかどうか、まだ不確明な点も多いのですが、と。で、以上、解説。俗に言う膣痙攣の話。一昔前には有名人カップルが離れられなくなってどこそこの病院に運ばれたという一層下世話なパターンで語られることも多かった。医者でも専門外の人の中には信じている人がいるらしく、家庭向け医学書に最もらしくそうなってしまった場合の対処法が書かれているのを見たこともあるが、実際にそういう症例はそうそう起こるものではないようである。したがってこの種の話の出元をたどっていっても実例にたどり着くことはまずなく、多くは都市伝説の類で類であることがわかるだけのようだ。 いわゆる膣痙攣ではなく、また犬の交尾自体がそれほど頻繁に見かけるものではないと思われるため、直ちに膣痙攣伝説と結びつけるのも早計なのだが、交尾後の犬がすぐには離れられないという事実は興味深い。なおブローカーさんの情報はうにゃにゃからの情報を受けたもの、膣痙攣伝説に関して専門家の目から見た確かな考察がなされているので、興味のある方はぜひご一読を。と、医学都市伝説っていうのがあるらしい。で、次、ろうそく病、情報提供ペインキラーさん。ろうそく病という病気の噂をご存知でしょうか。1970年代に流行した噂だそうですが、病気が進行すると男性器がろうそくのように溶け落ちてしまうという内容だったとのことです。横浜にろうそく病に感染した米軍兵がいるという噂も一部で流れ、週刊誌でも取り上げられていたようですよ。当時に詳しい、当時のことに詳しい方どなたかいらっしゃらないでしょうかという。ルイは、男性の性器が溶けてしまうろうそく病という病気が噂になっているが、これは韓国軍が意図的に流したデマらしい。海外出兵に際して軍内部の制風紀の乱れを警戒した上層部が考え出した架空の病気で、現実にはそのような病気はない。なぜそのような噂が日本国内に流れているかだが、韓国では未だに反日感情がくすぶっており、その影響で日本から流れてくる性道徳の乱れに関する悪い噂はなんとかで、真実味が増すためであると。で、以上解説。同様の話は少し聞いたことがあり、確か中高生の噂になっているというような内容だった記憶がある。すでにご指摘があったが、実はこのろうそく病の症状は梅毒の症状にも似ている。また別冊宝島怖い話の本によると、この症状は軟性下癌とされている。ただし溶けてしまうのはかなり悪化した場合の話のこと。さらにこれは簡単に治る病気らしく、第二次大戦以降は発生自体がほとんどないようである。いずれにせよ性病や舌の病気に対する警戒心、恐怖心が影響しているのだろうか。この病気そのものはデマだが、このようなデマが流れる背景には政治的な意図があるという別バージョンも存在してくる。この話は80年代の初め頃に広まり始めたものらしい。上の梅毒との絡みがあるので、病気そのものが全くのデタラメであるとは言えないが、ろうそく病の噂が広まった原因についての話はまさしくデマであろう。で、次、死体洗い。1、大学病院などの地下には解剖用の死体を保存しておくホルマリンのプールがあるのだが、保存されている死体はあまり清潔な状態とは言えないので、解剖に使用する前にきれいに洗っておく必要がある。この作業はアルバイトの仕事なのだが、これをすると刺繍が体に染みついてしばらく取れなくなるなど、あまり気分のいい仕事ではないこともあり、非常に高額の給料がもらえる。2、病院の地下には解剖用の死体を保存しておくホルマリンのプールがある。それに関して、そこに入れてある死体が浮かび上がってきたら、棒で沈めるというアルバイトがあるらしい。以上解説。高額で割のいいバイトの話となると、この死体洗いの話はかなり多くの人が耳にしたことがあるのではないだろうか。まさに伝説的なバイトといえる。朝鮮戦争の時の米軍の戦車のエンバーミングをする仕事から派生した噂という見方があるようだ。かなり有名な話だが、ことの真偽がよく分かっていない。実際にありそうな話なので、私自身本当のことだと思っていた。後にいわゆる都市伝説だと知り、根も葉もない話である可能性を知ったが、その後さらにある雑誌、宝島社の、で、伝説の高額アルバイト、死体洗いは実在したというような見出しを見たので、記事は実際に見ていないが、ますます真相がわからなくなっている。が、実際に解剖を行う人たちにしてみれば、解剖用の死体というのは、医学の貢献のために体を提供した尊敬すべき人の体で、真摯な態度で扱うものとされており、そのような気構えがないものに死体の処理をさせることはないという。またそうした観念的な意味合いの他にも、感染症など現実問題としてそれなりに注意を払う必要もあるので、アルバイトに死体の洗浄を任せることはないというのが医療関係者の一般的な見解のようだ。本文中に登場するホルマリンプールだが、 これも実在 これの実在もかなり怪しいものである。死体洗いのバイトはデマだが、ホルマリンプールは実在するという話もあるのだが、ホルマリンは室温でも非常に気化しやすい物質で、プールのように密封もせずに置いてあったのではどんどん気化してしまう。さらに気化ホルマリンは有毒な物質で、地下ホルマリンプールなどという密室で作業をしたのでは、防護策もなく作業をしたのでは、作業をする側の命も危ないようだ。この話は大江健三郎の死者のおごりの影響で一般に広く知られるようになったのではないかと言われている。といっても、死者のおごりと死体洗いの話のどちらが先にあったのかは判然としていないのだが、この小説の主人公は解剖用死体処理のアルバイトをする学生である。不思議と学校や塾の先生の体験談として聞いたという前置きで始まることが多いが、ちょっとしたインテリゲンチャが広め屋になっていることに絡めて、現代奇談主催の松山宏さんが興味深い考察をしている。なお、フランスの社会学者 J.N. カプフェレの著書噂の中の典型的都市伝説を紹介するくだりに、小遣い銭を稼ぐために死体置き場に死人を洗いに行くことができる報酬は死体一つについて250フランだという一文がある。前後の文脈からだと、必ずしもフランス国内に流布する噂だとは断定しにくい面もあるのだが、おそらくはフランスにも同様の話が存在しているのだだと思われる。で、次骨折。世の中には骨折の回復の経過を調べる人がいて、その被験者となるアルバイトがあるという。その報酬は骨折する箇所によって異なっている。しかし研究者側にしてみると、データが欲しい時に欲しい箇所を骨折してもらわないと何にもならないので、たまたま骨が折れたから小遣い稼ぎにやってみようというわけにはいかないようである。したがって、このアルバイトをするときには意図的に骨を折らなければならないのだが、その点は研究者が金属バットを用意してくれていて、きちんと叩き折ってくれるので安心だそうだ。以上、解説。以前に友人経由でこの話を知ったときは、売血などの例もあるので本当の話だと思ったのだが、どうやら実在しないバイトのようである。要するに、骨折のデータなど全国各地の接骨院や整形外科の病院などにいくらでもあるためである。なお、1回骨折のデータを取られることでもらえる報酬は2万から5万程度、過去本文中にあるように骨折箇所によるということになっているようだ。しかし骨折手当のような、諸手当も含めてこの額のようである。諸手当を合わせて1回5万程度になるバイトというのも確かに存在することと、骨折した時の日常生活の不便さを考えれば、実在したとしてもあまり割のいいバイトではないのかもしれない。で、次、人間モルモット。製薬会社が新薬を開発する場合に、人体による臨床実験を行う必要があるのだが、その時に自分の体で新薬を試す人間モルモットというアルバイトが存在する。希望者は事前に誓約書を書かされるのだが、かなり長文になるため読み飛ばされることがほとんどの誓約書の項目の中の一つに、何があっても訴えませんというものがある。報酬の金額はかなりの額だが、行ったきり帰ってこない人もいるらしい。で、参考1、情報提供デイさん。話題に上る薬を飲むアルバイトですが、実際にあります。投薬ボランティアという形でチラシが貼ってあります。その時々により料金やコースは変わりますが、最近の例として1泊2日を2回やるやつで4万9000円でした。薬を飲んで採血します。薬を飲んだ直後は 2,3 分間隔で血を取られます。胸が薬中のようになります。何か体に異常があったら、うちの病院で責任を持って看病するという誓約をします。参考2、情報提供ノスフェラトゥーさん。これについては、私が在籍している大学の教務に検体バイトの募集チラシが年中貼ってありました。よく見かけたのは脳内 PET 測定とポジトロン CT スキャンの被検体のバイトです。この医療技術についてはネットで検索すればすぐに引っかかると思います。バイト料は1回2万円くらい。なぜか脳内 PET 測定については、お尻から管を入れるという噂が学内で立っておりました。この真偽は不明。この手のバイトは実際珍しくないですが、噂が一人歩きするのはどこでも同じですね。と ということで、以上解説。骨折、死体洗いと同様によく話題に上る高額アルバイトである投薬アルバイトの話。ただし他2つと決定的に異なるのはどうやら実在のアルバイトであるらしいということ。ただし正式には上記のようなアルバイトではなく、投薬ボランティアまたは治験ボランティアなどと呼ばれるらしい。で、投薬ボランティアの募集場所についての情報は現在のところ2通り。1、全国で9カ所の病院。2、全国9カ所の専門会社。こちらの場合、製薬会社からの依頼を専門会社が受け、それをさらに施設が整った病院に流すという仲介のような業態を取っているとのこと。ただし、数は少ないながら病院から直接募集されることもあるらしい。諸説あるようだが、あまり一般的ではない話題であるため、細かい部分の情報がブレるのではないか。怪しげな人体実験のイメージがつきまとう話だが、この時の投薬されるのは安全性に問題のない薬。少なくともその成分はすでに発売された薬と同じ成分。投薬に限らず、医療の発展のために行われる実験や研究はどうしても人体実験を行わざるを得ないものであるのは確かで、怪しげな噂も存在しているようだ。そのミステリアスさが部外者の好奇心を刺激するのだろう。制約の内容として自分の意思で参加していること、身体に異常があった場合には病院に連絡することの確認などがあるようだ。話の性質上、制約というと何か不穏なものを感じがちだが、被験者の意思はきちんと尊重されるし、問題が発生した場合にも完全に保証してもらえるとのこと。報酬は投稿のようにかなり高額。コースの内容によって2、3日程度で10万、10日で18万、1週間かけ3の90万円などがあるとか。検査中は施設に入るのだが、その生活が禁欲的なのが最大の難点のようだ。一度採用されたら3ヶ月程度のインターバルを置かないとまた採用されることはないらしい。で、次。切断された首。飛び込み自殺の現場というのは悲惨なもので、これをやると遺体は激しく損傷してしまうという。ある男性が駅を通り過ぎる電車の前に飛び込んで自殺したのだが、その時も手足がちぎれ首が飛む凄惨な状況になった。当然現場に何人もの人がいて、その様子をおっかなびっくり見ていたのだが、突然胴体を離れてホームに転がっていった首がカッと目を見開いていった。偽物じゃねえぞ。で、以上解説。これと似た話は日本各地のいろいろな路線のいろいろな駅にある。我社の友達の友達がその現場に居合わせて様子を見ていたところ、生首と目があってという話であることが多いようだ。生首は大体の場合、見るなという意味のメッセージを発する。そして目があってしまった目撃者はショック死してしまったり発狂してしまうという。この話に関連する都市伝説として、駅員、車掌の話がある。内容は、飛び込み自殺をしてバラバラになった遺体というのは、文字通り死産してしまうのだが、首の部分だけはきちんと立っていて、無造作に転がっていることはないというもの。首だけの状態では当然肺から空気を送り出すこともできないし、声帯も失われているだろう。現実には生首が喋るところまでは期待できない。生首が果たして多少なりとも生きていられるのかどうかは、この話題との絡み以外でもしばしば話題になる。学者の見解も、脳が意識を保つには一定の血圧が必要で、心臓から切り離された段階で血圧はゼロになるから、首を立たれた瞬間意識は失われるとか、頭部をめぐる血が完全に抜け切るまでは生きていられるとか、未だに統一を見ていないようだ。なお、一つの興味深い実験結果がある。1905年にモンペリエで医師と死刑囚が事前に示し合わせ、死刑囚の首が立たれた後もまだ意識が残っていたら合図を送るという実験が行われた。記録によると、死刑囚の生首は医師の呼びかけに応えて、首が立たれてから30秒弱の間に明らかな瞬きを2回返したという。で、次。エイズの世界へようこそ。1。一人の男性があるときバーで魅力的な女性を見つけ、急速に、親密になった。そして二人は一夜を共にしたのだが、楽しい一夜が明け、目を覚ますと相手の女性は姿を消していた。代わりに、バスルームの鏡には真っ赤な口紅でこう書かれていた。エイズの世界へようこそ。二。 ある女性が旅先で一人の男性と出会った。この男性は優しく知的な物腰をしており、ルックスも悪くない上に経済力もあった。まさに絵に描いたような理想の男性で、彼女はすっかり彼に一目惚れをしてしまった。そして二人は一晩中愛し合った。やがて女性が帰途に着く時がやってきた。男性は女性に何やら小さな箱を手渡し、飛行機の中で開けてほしいと言った。彼女は男性から言われた通りに飛行機の中で心を踊らせながらこのプレゼントを開けた。エイズの世界へようこそ。中にはそう書かれたメッセージと棺桶の形をしたブローチが入っていた。ルイは1、情報提供ペインキラーさん。ある日本人の大学生の A 君が外国に留学することになった。苦学生である A 君は特別なコネなどもなかったという。そこで彼は現地で仲良くなった外国人の同級生のボブ過去仮名と安アパートで暮らすことにした。ボブは人柄もよく、アルバイトを紹介してくれたり、困った時にはお金を貸してくれることもあった。なんていい人なんだろうと思いながら数ヶ月が経つ。そしてある夜、彼ら二人はアパートの部屋で酒を、組み交わしながらこんな話をしていた。ボブ、なあ A 君、日本のクラスメートの女の子は綺麗だったかい？ A 君、そうだね、でもこっちの女の子も綺麗だし可愛いよ。ボブ、そうかい、君もだいぶこの国に慣れてきたみたいだね。でももっと綺麗な子がクラスにいるんだ、知りたいかい？ A 君、教えてくれよ。ボブ、それは君さ。 A 君のぎょっとした顔でボブの顔を見る。彼の目は薄暗い明かりの中でランランと輝いていた。彼は同性愛者だったのだ。逃げようとした瞬間、スポーツマンのボブの腕力では A 君は一瞬でねじ伏せられてしまった。 A 君は泣き出しそうになりながら叫んだ。待ってくれボブ、僕は実はエイズなんだ。もちろん口から出まかせだ。それを聞いたボブは少しだけ間を置いていった。僕だってそうさ。でルイは2、情報提供ミミさん。私が知っているエイズの話をします。アメリカであるカップルが見たい映画になんとか間に合って映画館に駆け込みました。もう上映が始まっており、空いている席を見つけそこに腰を下ろした時、彼女の方が何かチクッとした痛みを感じたが気のせいだと思い映画に、見入った。やがて映画が終わり、観客が席を立ち始め、映画館にライトが戻った時、何気なく立ち上がった彼女の座っていた席を見ていた彼氏は白い紙切りが貼り付けてあるのを発見する。その紙にはエイズの世界へようこそと書かれ、よく見るとその横に血がついた注射針が突き出ていた。ルイは3、情報提供無名さん。麻薬常習者は注射針を公衆電話の釣り線返却口に隠す。彼らの中にはエイズに感染している者も少なくないため、その針は汚染されている可能性が高い。だから中をよく確認せずに手を突っ込むとエイズに感染するという話を聞いたことがあります。これもアメリカの話だったかな。で、以上解説。エイズという死病が世の中に認知されるようになったとき、そしてこの病気がセックスによって伝染することが分かったとき、この病気の噂はかなりの衝撃を伴って広まっていった。この話はその頃に広まったものだと言われているものである。今になってみればエイズという未知の病気に対する恐怖ばかりが先走って成立した話のようでもあるし、半ば古典的な話となった感がある。昨今のエイズ医療の進歩や研究の成果はこの話があくまで話に過ぎない可能性を示唆しているようである。エイズという病気の性質上、上に挙げたように男性バージョンと女性バージョンが存在している。もともこの話が成立する背景はそれぞれ微妙に異なっており、1の話は侵略する性である男性に対する女性の復讐談、2の話は遊んでいる女性に対する戒め的な意味を含んだ教訓話という解釈がされることもある。1のタイプの話が女性の復讐談であるとするならば、ルイバは従来女性の置かれてきた立場をそのまま男性に当てはめた非常に皮肉なメッセージの込められた話のようにも見える。それ以外ではメッセージの伝え方に精査が現れているが、このあたりは個々の話によっても微妙に異なっている。おしなべて女性が主役の話の方にいろいろなパターンが見られるようだが、棺桶型のブローチというのは類話に登場する数多くのメッセージ伝達アイテムの中でもかなり衝撃的なものであろう。で、次きらびやかな死。人間は体中に金粉を塗りつけると皮膚呼吸ができなくなり死んでしまう。で、以上解説。 映画007シリーズの中に女性が体中を金粉で覆われて殺されるシーンがあったために有名になったらしい話。もちろん皮膚呼吸を阻害するものは金粉でなくてもよく、ペンキ、コールタールなどを全身に塗りつけたために死亡という話もある。ところが皮膚呼吸とはもっぱら両生類などが行っているものらしい。人間でも全く皮膚呼吸をしないわけではないが、全呼吸量から見れば微々たるものである。もし人間も皮膚呼吸ができなくなると死ぬというのであれば、風邪などで肺活量が落ちただけでも命取りとなるし、長時間水に浸かっているだけでも危ないということになる。要するに皮膚呼吸とは生命維持の手段としては無視しても構わない程度のものなのだが、美容の観点から見ると揺るがせにはできないものらしく、かなり重要視されている様子。そのことも話に妙な説得力を与え、真偽を分かりにくくしているのであろう。体に塗られるのがペンキやコールタールとなると事情は変わってくる。これらは人体にとって有害な物質を含んでいることがあり、皮膚呼吸云々ではなく、その有害物質のために死亡する可能性は否定できない。そうした死亡例が皮膚呼吸の阻害による死亡と誤解され生まれた話なのだろうか。で、次セックスの神秘。1、頭のハゲている男性は精力が強い。2、太った男性は1回の射精量が多い。3、目袋、木体、わかんない、の膨らんだ女性は経験豊富。で、以上解説。1の話について、男性の頭髪が薄くなるかどうかはホルモンバランスに影響されるものであり、頭がハゲるのは男性ホルモンの働きが活発な証拠。それがすなわちセックスの強さにつながるという論法である。一見科学的根拠がありそうだが、頭髪とセックスは関係ないようだ。2は知人から聞いた話。何度か聞いたことのある話だが、この話は自分の経験則からそう語った。3の話は最近あまり意味をなさなくなってきた処女を見分ける方の流れを組むものだろうか。この話も根拠は結局ホルモン云々の話になるのだが、やはり俗心に過ぎないであろう。確かに目袋のぷくっとした女性は心なしか中学的に見えるような気もするが。で、次、催眠。情報提供無名さん。よく酒に目薬を混ぜて相手、まあ主に女の子ですが、を眠らせるという話を聞きますが、実際には効果ないそうです。っていうか、それで眠らせようってなら、二度と目が覚めないぐらい思いっきりやらないとダメなんだとか。あと、ハンカチにクロロフォルムを染み込ませて、それを嗅がせて眠らせるというのも嘘だそうです。中学の時の担任が言ってました。犬に試したが、足元がふらつくようになっただけで、眠らせることはできなかったということです。で、以上解説。目薬にはかつて麻酔作用のある神経毒の一種が含まれていた。現在市販されている目薬にそのような成分は含まれていないが、酒に目薬を混ぜてという話はその時の名残のようだ。ちなみにアルコール類のほかコーヒーに混ぜるという話もあるらしい。クロロホルムを染み込ませた布を嗅がせるというのはドラマ、映画、漫画などなどフィクションの世界では相手を眠らせるために頻繁に使われる手段であり、いとも簡単に相手を眠らせてしまう。しかし実際はこのような劇的な催眠効果があるわけではない。で、次、ブラックジョーク。とある大学の医学部での話。その日は解剖実習が行われていた。解剖といってもカエルの解剖とはわけが違う。その日解剖されていたのは検体された人間の遺体であり、その実習に参加している学生たちにとっても人体解剖は初めての経験だった。さすがに皆緊張していて、室内に重苦しい空気が立ち込めていた。それを見かねたクラスでもムードメーカー的存在の学生が、切り取られた遺体の耳をおもむろに手に取って壁の方に向かって歩いていった。そして、壁に耳あり。この学生は後日退学処分となった。以上解説。医学部系都市伝説の中では死体洗いのアルバイトと並んで古典かもしれない。この種の話は医学部を持つ決して少なくない大学とその近くにある大学の学生をも巻き込んでルフしている伝説のようだ。学生の一発ギャグには様々なバリエーションがある。頭の内側に手を突っ込んで目玉を押し出し目が飛び出る。同じく頭の内側から眼球をくり抜いた後の穴を通してライターを灯し目から火。 切り取った鼻を両手に持って両手に鼻、食道側から手を突っ込んで喉から手が出るなど、体の一部を使った格言ことわざはおよそ全てネタにされるようである。おしなべでくだらないネタが多いのは医者の卵というある意味で特別な存在に対する、やゆめいたメッセージなのだろうか。最近では相次ぐ医療事故など医療不信について語る 文脈でも好んで引き合いに出されそうな伝説だが、以前医学部の友人にこの話について聞いたところ、医学部の学生なら一度くらいは耳にしたネタなのではないかとの返答だった。初めての人体解剖が重苦しい雰囲気であるというところまではほぼ現実に即していると言っても差し支えがないようだが、実際にそのようなギャグを飛ばす者がいたら、よほどの大バカ者かよほどの大物だろうとのこと。退学処分はともかく厳重注意と何らかのペナルティは免れそうにないようだ。で、次、新種発見。ある大学の医学系の学部で校内の組織を顕微鏡を使って観察する授業があった。授業を受けた学生は幾人かのチームを作り、命名の口の粘膜を採取して、観察していた。ある学生がパートナーになった女子学生の組織を観察していたところ、何か見慣れない細菌のようなものが見つかった。新種発見かと幾分か興奮しながら担当教官にそのことを伝えると、教官は九段の、毛菌を、見て、そしてこう断じた。これは新種の細菌ではなく精子だよ。以上解説。これも医学部系都市伝説。もともとはオーラルセックスがセンセーショナルだった時代に生まれた話のようだ。セックスにまつわる意識調査なるものは習慣指摘下世話さを匂わせるものが多く、信頼するに足るような調査結果はなかなか得られないものなのかもしれないが、そのあたりを差し引いても現在ではオーラルセックスがかつてほどの衝撃的なものではなくなっているように思う。単なる下ネタレベルに、なりつつ伝説なのかもしれない。で、次、やりすぎ。情報提供、シャキール・オニールさん。オナニーをやりすぎると身長が伸びなくなるそうです。多分男限定の話です。関係あるかどうかわかりませんが、ドクター中松は20歳未満がオナニーをすると頭が悪くなるとも言っていましたと。はい、で、以上解説。勢力と成長を結びつける発想なのだろうか。オナニー関係の話では男性の赤玉の話が有名だろう。で、次、男女の産み分け方。情報提供、エゾッコさん。生まれる子供が男か女かについて以前聞いた話なのですが、男性か女性のどちらか忘れたが、オルガズム下品に言っちゃうと言っちゃったってやつに達するかそうでないかが性別の分かれ目らしい。これって本当なんですかね。で、ルイは情報提供、ゴゴタさん。本当かどうか定かではないですが、オルガスムスに十分達すると男の子が生まれるらしいですよ。吉田修生さんの漫画の中で男子高生が話のネタにしてましたと。で、参考、情報提供、TKAKT、 わかんない、なんて読むんだろう。で、行きましょう。生まれる男女の差というものは精子が持つ染色体によって決定づけられます。男の子の場合は Y 染色体を持った精子、以下 Y 精子。女の子の場合は Y 染色体を持たない精子、以下 X 精子。Y 精子の方が全体数は多いのですが、酸性に弱いという弱点があります。そして女性の体内は主に酸性が強いのですが、女性が絶頂に達した場合、この酸性が中和されます。すると数の多い Y 精子が生き残りやすくなりますので、男の子が生まれる確率が上がるのです。これを利用した男女産み分け用の薬品も市販されているようです。酸性もしくはアルカリ性の塗り薬。また、女性の体調の周期によって酸性の強い日、弱い日があるらしく、その周期を利用した産み分け法も存在するようです。とまあ、なんとなく説得力を感じる話ではありますが、説得力があるからといって事実であるとは限らないのが都市伝説の一面であるとも思いますので、盲信は避けた方が良いかもと。で、以上解説。男性のオルガズムは要するに射精である。射精に達しなくても妊娠することはあるが、子供を作ろうとする場合に限っては常識的に考えて射精するはずだ。射精したか否かで子供の性別が決まるというのは非常に不自然である。オルガズムに達したか否かでというのは女性側の話だろう。別の項でも触れたが、男女の産み分けは古来いろいろな方法が考えられてきた。 男性が射精した直後に女性の右側に横たわるか左側に倒れるかによって決まるなどといったものが信じられていた時期もあるようだ。最近は真偽は別にしても疑似科学的な雰囲気程度は装っているようだ。で次しゃっくりを旋回、情報提供ヨヨさん。しゃっくりを1000回繰り返すと死ぬのは本当なんでしょうか。100回繰り返すと死ぬから100くりといういかにも最もらしい呼び名でそう聞きましたと。100くりを1000回じゃなくて100回繰り返すと死ぬっていう、これが事実だとしたら子供の頃からかなりしゃっくりをしている僕は今ここでキーボードを打っているはずないんですが、何が目的なのかよくわからない噂で不可解な点が多い伝説だと思います。で、類は1、あやめさん情報提供。昔いとこだったかに脅かされたことがあります。ただ100回ではなく100日続くと死ぬというもの。いわく百くりは江戸時代100日死といって100日続くと死ぬと恐れられていたんだというもの。なぜか江戸時代と具体的。で、類は2、情報提供アンテアさん。しゃっくりは肺の下にある横隔膜が痙攣することで、起きる。普通これは他の筋肉の痙攣同様簡単に収まるものだが、稀に横隔膜に隣接する内臓の疾患等が横隔膜に影響して起こるケースがある。そのような場合はいくら待ってもしゃっくりが収まることはないので医者へ行かないと死んでしまうということで、100回というのは非常に多いという意味で数それ自体には意味はないという説明でした。で、以上解説。この話の起源はもしかすると案外古いのかもしれない。一般によく知られた話だと思うが、結論から言ってしゃっくりを何回繰り返すと死ぬということはない。両者の間にあるのは生きるときは生きるし死ぬときは死ぬレベルの因果関係だろう。おそらく回数の部分はいろいろと変動するのだろう。100回繰り返すと死ぬから100くりというのはあくまで100回バージョンにしか適用できない論理だが、これはこれで面白い。ちなみにしゃっくりの語源をたどるとしゃくり上げるにたどり着くとのこと。ウルトラ CS さんより。類は2はあるいは参考とするべき内容の話であるかもしれないが、確実な裏は取っていないのでひとまず類はということにしておくと。で、次伝染、情報提供子供さん。あくびや女性の生理は伝染する。以上解説。かなり人口に、反及した話であると思う。自分の経験に基づいてこの話が事実であると語る人は多く、あながちデタラメでもないのだろう。他人があくびをしているのを見ると脳から自分もあくびをするように信号が送られる。潜在意識下で生理特有の匂いを嗅ぎ取り、それに反応して生理が始まるなど、もっともらしい理屈がつけられることもある。個人的に最も合理的だと思われる説明は、あくびは酸素不足で発生するものなので、室内の酸素濃度が低下すれば、同室の人たちは皆あくびをしやすくなるというもの。これらは研究者によって導き出された一つの推論だが、本当の原因は現在も解明が進められている。もしかするとこの科学的とも疑似科学的ともつかない説明の方こそがまやかし的なものなのかもしれない。で、次へそのごま取り、情報提供プラノさん。小学生の頃父親にへそのごまを取りすぎてお腹が痛くなり救急車で病院に運ばれてへそを手術で取ってしまった人がいるという話を聞かされ、それ以来しばらく風呂でへそを洗えませんでした。で、以上解説。へそのごまを取りすぎるとお腹が痛くなる、もしくはお腹を壊すという話はよく聞く。これはこれで都市伝説的な、説話である。実際に私もへそのごま取りで腹具合を悪くしたことがある口だが、そのメカニズムに関する決定的な説明は未だに聞いたことがない気がする。さて、へそを手術で取ってしまった人の話はなんとなく、雷が鳴り始めた時にへそを出していると雷様にへそを取られるという昔ながらの迷信を連想させる。へそのごま取りの話も本来は教訓話的な性格を帯びているもので、雷様の迷信からへそ取りのモチーフを借用したのかもしれない。で、次、幼児性転換、情報提供私は PG さん。ここを見るようになって昔見た話でハテナと思っていたことを思い出しました。 そこは自分の息子が実は女の子である、過去性同一障害あるいは両性具有などであると主張と信じている人たちの BBS で、錯誤で戸籍の訂正ができるのは3歳過去2歳だったかも、だから性器の切除は小さいうちの方が良い。うちの子、元息子はおちんちんを切って今では女の子として幸せに暮らしていますなどというものです。この話自体私は騙されているんでしょうか。以上解説。割礼という儀礼が行われている地域がある。割礼は性器の包皮を切り取るもので、海外ではそのための手術も行われているようだが、稀にその手術の際に男性性器を切断してしまう事故があるという。その場合、男性性器を再建するか、手術によって性転換をするかの選択肢があるらしい。もっとも、割礼そのものが日本では馴染みが薄い以上、割礼手術における医療事故のケースをそのまま性転換に当てはめて考えるのは問題も多い。ちなみに、戸籍に記載される性別は生まれた時についているかついていないかによって判断した性別である。数は少ないが、生まれた時はほとんど目立たなかった男性器が成長するにつれて目立つようになったり、逆に男性器だったと思っていたものが実はそうではなかったりといった性別の錯誤を後に訂正することも現実にある。上記の情報と統合すると確かに怪しい話ではあるのだが。で、次。破裂。情報提供ブローカーさん。ある飛行機に胸元の大きく開いた服を着た巨乳美女が乗っていました。周囲の乗客たちの視線はゴージャスな彼女と彼女の胸に釘付けです。しかし高度が上がるにつれて美女の体に異変が起こりました。突然大きな胸がさらに大きく膨らみ始めたのです。あれよあれよという間にはち切れそうなほどに膨らみ、そしてついにパンという大きな音とともに彼女の胸は破裂。気を失った彼女は血まみれで客室から運び出されていきました。後に聞いた話ですが、包丁用のシリコンは気圧差で破裂することがあるそうです。で、以上解説。理屈は中学理科レベルの話である。なるほどねと思うことはあっても、およそ現実に起こりうる話だとは思えない粗悪な SF といったところか。包丁手術を行った女性の自殺率は一般女性よりも高くなるという。これまでにもそれを裏付ける調査結果が何例か報告されているそうだが、包丁術を行ったから自殺傾向が強まるのか、もともと自殺傾向の強い女性が包丁手術を選択するのかについてまでは明らかにされていない。しかし、こういう調査が行われること、それ自体の背景として、包丁手術に対するネガティブな考え方があるのだろう。上記の話も包丁術否定をバックグラウンドとして、持っているような気がする。それが高度に倫理的なものなのか、男のスケベ根性のような卑俗のものなのかは、何とも言いかねるが、話そのものに関係ないが注意。ここでは慣例に従って掲示板、常連のブローカーさんの投稿文の一文を転載させていただいている。抜粋した上括の文章だけではブローカーさんがこの話を信じているような誤解を与えかねないが、決して出所のはっきりしない情報を盲信するような方ではないので念のためということで、以上。はい、これで、上事の隣、人体医療についての話は以上。で、次行く前にジータレス読み。713番さん、おい、耳にかじりつく女マイク・タイソンファンだろとか言ってんだけど、マイク・タイソンファンだから耳にかじりつくの？同じことしたがるのか。またね、マイク・タイソン耳かじりついてまた噛み切っちゃうんだね、確かね。で、714番、車体で見にくいな、このサイトって書いてあるんですけど、ちょっと読みづらいですね。はい、で、715番、サンコンと、サンが混ざるって書いてある。サンコンじゃない、サムサンコンと、5番です。はい。で、716番、コーラを飲み、メントスって書いてあるんですけど、まあ、メントスですよね。それかフリスクですよね。で、717番、日焼け鬼穴子好きって書いたんですけど、はい、頑張ってください。で、718番、死体洗いも嫌だけど、バキュームカーの洗浄も嫌だぞと。バキュームカーの洗浄？洗ったってまた同じもん入ってくるから同じじゃねえの。あ、まあ、そういうもんじゃないのか。で、719番、エイズの世界へようこそと。 これ結構あの続々と来る話じゃないの、なんか ありそうみたいなね。あないんだけどなんか、うん、で720番、なるほど、ボブはやらないかの国の人だったのですねと。やらないかって書けばですね、カタカナで書けばそのなんか国っぽく見えますけど別にね、まあね、ボブ怖いわ。で721番、時計型麻酔銃はどうかなと。あーバーローですよ。で722番、乗り遅れた、グロいなーと結構きつい話多いですよ、あのグロめの話が、はい、あの昨日やったあの食にまつわる話なんかもう飯食ってる最初に聞いてたらうーわって思う人が結構出てくるんじゃないかというような話ばっかり、はい、で723番、ただいまバーンって書いてるんですけど、はい、お帰りなさい、はい、ということで、次行きましょう。階段一般ってやつから多いな数が行ってみよう、口裂け女から。学校帰りの小学生などに向かって私綺麗と尋ねてくる謎の女性。パッと見は整った顔立ちの美人なのだが、非常に大きなマスクで口元を隠している。不自然に思いながらも綺麗と答えると、マスクの下の口を見せて、これでもと聞く。マスクの下から現れる口は耳元まで裂けている。その素顔はお世辞にも綺麗などとは言えず、子供のことなので恐怖に立ちすくんでいると、懐から、鎌を取り出し襲いかかってくるという。参考1、情報提供5号 T さん。はじめまして、懐かしい口裂け女ですが、某広告代理店が口コミの威力を調査するために流した噂という説もあるようですね。一日で日本全土を駆け巡ったとか。ただ当時私が住んでいた日本最東端、最東の端の地では片方よりかなり遅れて、噂が流れてきたようなので、そのことも都市伝説なんでしょうね。で参考2、情報提供あやとらさん。ちょっと前のナイナサイズで CIA の謀略っていう話も出てましたよね。番組中ですぐさま否定的な結論に落ち着いてましたけど。で、以上解説以下解説だけどね、うん。で、怪談系の都市伝説の中では最も有名な話なのではないか。日本各地で目撃情報があり、20年近く前に教育現場では実際に口裂け女に対する対策が立てられるなど、全国的に社会問題になった話。口が裂けているのは整形手術の失敗のためだという。整形の際に小さな口を大きく、あるいは大きな口を小さくしたのだが気に入った形にはならず、何度も大きさを変えているうちに裂けたままどうしようもなくなってしまったというもの。また一度は手術が成功したものの、化粧品や整髪料、ポマードなどが手術後に悪影響をして肉がただれ、やがて口が裂けたという話もある。実在の犯罪者、変質者のような類のようでもあるが、以下のような妖怪、化け物じみた特徴がある。かなりの高速、時速80キロで追いかけてくるので、とても走って逃げられるものではない。ポマードを非常に恐れていて、そのポマードという言葉を聞いただけでもたじろぐ。べっこうあめが好物。三人姉妹の一人だという話もある。また、かなり稀な例だが、鹿島玲子が本名とも。話の混同が起きているのかもしれない。大きな騒動となった80年代の口裂け女の噂の発祥地は岐阜県内であると言われている。マスコミ各紙に口裂け女の記事が、初出、初めて出た時期と掲載された発生伝播の経緯はいかの通り。1979年3月23日付週刊朝日。78年暮れ岐阜県内で発生。翌年2月滋賀県東部、3月京都府内へ伝播。1979年1月26日付岐阜日日新聞。岐阜市内で発生。1979年6月26日付週刊朝日。岐阜県八百津町で発生。最初の目撃者は老婆だったといい、そのストーリーはのっぺらぼうの怪談のパターンを踏襲するもので、次人面犬。人面犬はその名の通り人の顔をした犬である。基本的には特に人間に害をもたらす存在ではないが、話しかけるとほっといてくれよなどと人語、人語を話す。1. 東名高速道路を東京方面に走っていた人が得体の知れない何かに追い越されていったことに気づいた。 よく見るとちょうど柴犬のような感じのものだった。しかし犬が車を追い越すほどの高速で走れるはずがない。ゾッとするものを感じたが、その人が本当に驚いたのはその後だった。車の方を振り返ったその犬のような生き物の顔は人のそれだった。パニック状態に陥ったその運転手はハンドル操作を誤り事故を起こしてしまった。同じような事故は続発し、県警が調べたところ人面犬の存在は確かに確認されたよ、そうだ。2、あるレストランの裏口にはゴミ箱があって、よく野良犬などが残飯などを漁りに来ていた。そのため店の人間は時々ゴミ箱のところへ行き、犬を追い払うようにしていた。その時もいつもと同じようにゴミ漁りに来ていた犬を追い払ったのだが、その犬は振り返って「ほっといてくれよ」と言った。で、参考九段。人面牛身の妖怪。漢字で書くと人変に牛で九段。生まれると同時に必ず当たる予言をし、間もなく死ぬのだという。天保7年1836年には丹波の国で九段の出現を伝える瓦版が発行されている。比較的新しいところでは昭和19年岡山で九段が生まれたという。その時の予言の内容は日本の敗戦だったそうだ。で、以下解説。10年ほど前に世間を騒がせた犬、口裂け女と同様に各地で目撃証言があった。その証言を総合すると、人面犬は北に向かってどんどん移動していき、やがて足取りがつかめなくなったようである。人面犬のブーム以降、一時期は人面〇〇といったものが多く取り沙汰された代表格は顔の周りの模様が人の顔のように見える錦鯉、人面魚だろう。ブームが下火になった頃は佃煮にされた人面魚もいたようで、食べれば不老調整をもたらすという人魚の肉に引っ掛けてか、長命の珍味のような売り出され方もしたようだが、この件の詳細については未確認。人面犬の佃煮にはなんとなく不気味なイメージも漂うが、冷徹に見れば恋の佃煮に過ぎず、別に珍しくも奇異でもない。人面犬の顔が犬に襲われて亡くなった女性の顔だったという話もある。狂犬病よろしく人面犬が伝染するイメージなのか。人面犬誕生の経緯については、筑波のあるバイオ技術の研究所でちょっとしたミスから研究者と犬の DNA を掛け合わせて生み出された生物で、それが逃げ出したため白衣の研究者が東京都内で人面犬を捜索していたという話がある。他にも犬の散歩中に犬ともども暴走族に引き殺された人の霊であるという説もある。 SF、映画ボディースナッチャーズがモデルとも言われる。人面犬の話に関してはどういうわけか、自分たちあるいは身内が広めたという有名人が多い。実は人面犬の噂はもともとメディアが広めたような噂なのである。そのあたりの事情と何らかの関係があるのだろうか。で、次、悪夢。ある人が帰宅の途中に斧を持った男に追いかけ回され殺されるという夢を見た。数日後、その時の夢と同じような状況で怪しい男と出会った。なぜか、このままでは殺されると直感し、母親に電話を入れて迎えに来てもらった。するとその男が、夢と違うことをするんじゃねえと言った。以下解説。都市伝説では悪夢が正夢になる話が多いらしく、この話もその一つ。ホラー系ショートショートとでも表せそうな、かなり洗練された話だと思う。で、次、悪夢2、鹿島玲子。夢の中に鹿島玲子という女性が現れる。そして足がいるかと聞いてくる。この時いらないと答えると足を取られてしまう。いると答えた場合、鹿島さんの蚊は仮面の蚊、死は死人の死、魔は悪魔の魔という呪文を唱えれば助かる。この話を聞いた場合、3日以内に鹿島玲子が夢に現れるという。以下解説。学校の怪談でも登場し、口裂け女の本名とされている鹿島玲子が夢に現れる話、いろいろな話に流用される鹿島玲子という名前の特性には興味を惹かれる。鹿島玲子が何者なのかは不明だが、助かるための方法が示されているのは他の場合と同じ。悪夢さん、田中くん。田中くんは仲間たちと一緒にツーリングに出かけたが行方不明になってしまった。その田中くんが夢の中に現れるという話。夢の内容は、後ろから肩を叩かれるので振り返ってみると、体半分がぐちゃぐちゃになった田中くんが立っていた。 この夢を見ると数日のうちに死んでしまうが、このことを知っていた人は肩を叩かれても振り向かず、そのせいか死ぬことはなかったという。以下解説。この話も悪夢の都市伝説の一つの典型的なパターン。不吉不気味な夢を見てしばらくすると死んでしまうというパターンも多い。自分が死んだことに気づかないまま生きている仲間を自分の方に誘おうとする死者という怪談話で、割とよく見られるモチーフの変形にも見られる。次、紫鏡。紫鏡という言葉を二十歳までに忘れないと呪われる。以下解説。紫鏡という言葉の持つ意味は関係なく、二十歳までにその言葉やその鏡の存在を忘れないと呪われるというもの。呪われるとどうなるのかについては不明。呪われるという以上に突っ込んだ設定は必要ないのかもしれない。呪われるという部分は不幸になるとか死ぬというように表現される場合がある。結婚できないというのもあるようだ。紫鏡というのは鏡を使った呪いの儀式から来ているらしいと説明されることもある。その話の大まかな内容は、紫鏡という名前そのままに鏡を紫色に塗るというもの。その一方で呪いとか儀式とかといった意味合いがあるわけではないとする話もある。親にもらったインド製の鏡をいたずらで紫色に塗って、そのことを忘れてしまい、二十歳になった時にそれを取り出したら死んでしまったという話が元になっているらしいというようなもの。紫鏡と同じような呪いの言葉として、他に現段階で分かっているものとして、赤い沼、紫の亀、黄色いハンカチ、イルカ島、銀色のナイフ。逆に呪いの効果を打ち消す言葉としては、水色の鏡、白い水晶玉、助けてホワイトパワー。で、次、リカちゃん。1、数年前に茨城の工場で機械が故障して3本足のリカちゃん人形が製造されてしまったという。その人形は一旦は市場に流通したものの、工場関係者の手で回収された。しかし何体かは未だに回収されないままだという。2、ある女性がトイレに入った時、個室内にリカちゃん人形が転がっていた。そんな場所に人形が落ちているのを不審に思って拾い上げてみると、その人形には土毛色をした3本目の足がついていた。思わず人形を落とすと、そのリカちゃんはリカちゃん電話と同じ声で、私リカちゃんでも呪われているのと繰り返した。女性は恐怖のあまり人形を放り出して、その場から逃げ出してしまった。しかしその後もリカちゃん人形の声が耳から離れず、女性は自分の鼓膜を破ってしまったのだという。3、ある女の子が両親の仕事の都合で遠くに引っ越すことになった。その引っ越しの時に長年大切にしていたリカちゃん人形を捨てていくことにした。引っ越してからしばらく経ったある日、彼女のところに電話がかかってきた。もしもし、私リカちゃん、よくも捨ててくれたわね。同じ目に合わせてやるから覚えていなさい。最初はただのいたずらだと思ったのだが、その後も不気味な電話は続いた。もしもし、私リカちゃん、今あなたのいる県に着いたの。これからあなたのところに向かうから。そして翌日の夕方、もしもし、私リカちゃん、今近くの駅に着いたの。迎えに来てね、待ってるから。女の子は怖くなってそのまま電話を切ってしまった。その日の深夜、再び電話がかかってきたが、女の子は決して受話器を取ろうとしなかった。すると留守電の応答メッセージが始まり、そしてリカちゃん電話と同じあの声が聞こえてきた。もしもしリカちゃん、もしもし私リカちゃん、ずっと待ってたのに迎えに来てくれなかったわね。でもお家はもうわかってるのよ。今はお前の後ろだ。以下解説。1と2は共に3本足のリカちゃんに関する話。ただしこの2つは連続した1つの話ではないようだ。1の話では3本目の足はあくまで機械の不調でついてしまったもので、本来の2本の足と同じ作りのものの足であり、呪いということまでは触れられていないのだが、2の話では問題の3本目は人肉でできているという説明がつくことがあり、かっこ土毛色という表現がつくのはそのことと関連していると言える。3本足のリカちゃんは呪われた存在として扱われている。 リカちゃん絡みでかなり有名な話が3。結末にいろいろなパターンがあり、振り返るとそこにリカちゃん人形が立っていて、包丁で刺されたり、人形にされてしまったり、翌朝になると女の子の姿が消え、後には薄汚れたリカちゃん人形だけが残っているなどがある。また、上で紹介したように結末が語られないこともある。メリーさんというタイトルでよく似た話もある。これらの電話会談のモチーフは鈴木浩二原作のリングの一部に引き継がれていったと言ってよいだろう。で、次。さっちゃん。1、同様さっちゃんには隠された裏の意味がある。その裏の意味を知っていると、夜寝ている時にさっちゃんが現れ足を引っ張られる。2、さっちゃんには隠された4番があり、そこまで全てを歌うと枕元にさっちゃんが現れ殺されてしまう。で、類は1、情報提供アンパンさん。さっちゃんの歌の話のことなんですが、私の聞いた話はここにあるものと違います。私の知っている話は、実はさっちゃんの歌詞は10番まであり、それを全部知ってしまうと夜中に自分の枕元にさっちゃんのお父さんが血まみれのさっちゃんを抱えて立っているそうです。そして足をもぎ取られるという何とも痛々しい話です。ちなみにさっちゃんの4番目の歌詞の一部に血まみれさっちゃんという部分があるらしいです。類話に情報提供あやめさん。都市伝説として定番のさっちゃんの話、こんなのを聞きました。さっちゃんの噂をした日は、夜寝る前に枕元にバナナかバナナの絵を、置いておかなくてはいけない。そうしないとさっちゃんが来て布団から出ている部分、例えば頭だけ出していたら頭、足が布団からはみ出していたら足を鎌で切断されて殺される。バナナなんぞ置かなくても大丈夫なことは実証済みです。でもこの布団から出ている部分を切断というの、全身布団の中に収まっていたり、逆に体のどこにも布団がかかっていなかったらどうなるのでしょう。余談ですが、さっちゃんの姉にあっちゃんというのもいるらしい。超マイナー、姉妹揃って何をやってるのか。で、ルイワスさん、情報提供みっちゃんさん。都市伝説さっちゃんについてですが、携帯メールでなく口頭で聞いて怯えた経験があります。内容はほぼ記事と同じでしたが、参考に書きます。小学生当時、1986年くらいの話です。同様のさっちゃんはバナナを食べる途中で事故に遭い、死んでしまったので全部食べられなかったというもので、この話を聞いてしまったらさっちゃんが夜に布団から出ている部分を切りに来るというものでした。防ぐには布団を頭からかぶって出るようにする、またはバナナの絵を枕元に置いて寝るということでした。ちなみにこれを聞いた私はすっかりビビり、バナナの絵を枕元に置いて寝ました。一緒にいた二人の友人のうち一人が夜寝る前にそのことを忘れ、何もせずに寝たそうですが、当然何事も起こらず、あれから20年近く経ちますが、未だ元気です。で、以下解説。歌に隠された裏の意味だが、バナナを半分しか食べられないという2番の歌詞を、病気のせいでバナナが半分しか食べられないほど体が衰弱しているとか、事故にあって体が上半身だけになってしまったので、バナナも半分しか食べられないと解釈するものがある。また、3番で、遠くへ行っちゃうと言ってるのは死んでしまうことを暗示しているという。バナナの絵を描いて枕の下か枕元に置いておくとさっちゃんが現れることはないという。さっちゃんの歌の4番は電車にはねられてさっちゃんが死んでしまったという話が広く伝わっているらしい。メールで投稿いただいた内容の中にも4番の歌詞は、さっちゃんはね、電車ではねられて死んじゃった、今度足をもらいに行くからね、だとするものがあったし、チェーンメールで出回ったバージョンもそうなっている。現実に存在する歌でも3番では物悲しい雰囲気が漂っているので、それに引きずられてできた話なのではないか。それにしても10番までとは長すぎる。これではさすがに歌う側もだれるだろう。で、次。ひきこさん。情報提供トリーネレインさん。兵庫県の女性です。友達のお兄さんから聞いた話。ある小学校に A 君という男の子がいました。 A 君は学校が終わるといつもなら友達の B 君、C 君、D 君と遊ぶのですが、その日は午後から雨となり、一番遠い家に住んでいる A 君は急いで学校を出ました。辺りは薄暗くなり、小雨がばらついています。ちょうど A 君が帰る途中に大きな橋があり、 A 君はいつもその橋を渡って帰っていました。 A 君はいつも通りその橋を歩いていました。するとちょうど橋の真ん中くらいに差し掛かった時、河川の橋の石段に何かすごいスピードで動いてくるものが遠くで見えました。その河川の橋の石段は人が歩けるくらいの幅なのですが、あたりが薄暗くあまり見えないので、 A 君は何が動いているのか一生懸命目を凝らしてみると、それは女の人でした。その女の人はちょうど A 君くらいの人形を引きずっており、白いボロボロの着物を着ていて、髪は長く顔にかかっており、異様に背が高く、顔は遠くからでもはっきりとわかるほど目と口が横に裂けていました。そしてよく見てみると、その女がすごいスピードで引きずっているものは人形ではなく A 君くらいの小学生だったのです。A 君は怖くなり、その場から立ち去ろうとしました。その時、すぐ近くまで来てた女が A 君に気づき、何かを叫びながら A 君を追っかけてきました。 A 君は無我夢中で家にたどり着き、その夜はなかなか寝つけないまま次の朝を迎えました。朝になると、昨日とは一転して空は晴天で、 A 君は昨日のことはさっぱり忘れていました。その日は学校が終わると、いつものように B 君、C 君、D 君と放課後教室に残り楽しく遊んでいました。すでに6時が過ぎる頃、ふと A 君の窓の外を見ると、A 君が窓の外を見ると雨が降ってきました。そして A 君は昨日のことを思い出したのです。A 君はみんなに昨日の出来事を話しました。みんなは半信半疑で、A 君が言うことを全く信じてはくれませんでした。B 君は A 君をかわいそうに思い、窓の外を見ている A 君に話しかけると、 A 君は窓の外を指差しみんなに言いました。あいつだよ、校門のところにあいつがいる。みんなが窓から外を見てみると、薄暗い小雨の中、一人気味の悪い女が下を向き、体を震わしながら立っていました。その女はみんながいる窓の方を向くと何か叫びながら横走りに動き、すごいスピードで校舎に向かってきました。 C 君はやっぱり A 君が言ってたことは本当だったんだ、みんな逃げろと叫びました。みんなそれぞれ下の階に降りようとしましたが、すでに下にはあの女が来ており、その女の姿をみんな目の当たりにしました。女の背は学校の天井につくくらいの高さだったのです。みんなそれぞれ捕まらないように、 A 君は職員室の方へ、 B 君は掃除棚へ、 C 君は理科室へ、 D 君は運よく学校の柵の外へ逃げ切りました。みんなはそれぞれ隠れながら女が行ってしまうのをじっと待っていました。外では気味の悪い女の声と、ひたひたったったったったというすごいスピードで動いている女の足音がずっと聞こえていました。朝方になって C 君は理科室を出て B 君のいる教室へ向かいました。 B 君が C 君大丈夫かいと呼びかけると、そっと掃除棚が動き、ほっとした様子の C 君が出てきました。 B 君もほっとし、 D 君の行き先を尋ねました。D 君は学校の柵を越え、なんとか家の方に向かっていったよということで、今度は A 君のことを尋ねると、 C 君は震えながらこう言いました。僕見たんだ、僕夜中にあいつの気配がないことに気づいて、そっと棚を開けてみたんだ。そして外の様子を伺おうと窓の外を見てみると、あいつが、あの女がすごいスピードで A 君を引きずりながら去っていくの。引き子さんについて知っていること、彼女の本当の名前は森引子と言います。背が高くて活発でよく笑う可愛い娘でしたが、先生にエコひいきされたことと、この名前が偉そうだということで、彼女は長い間いじめられてきました。カバンの中に子猫の死骸を入れられたり、給食に虫を入れられたり、上履きをカッターでズタズタにされたり、教科書をゴミ箱に捨てられたり、掃除用具のロッカーに押し込めて閉じ込められたり、思いつく限りのいじめを受けてきました。ある日、いじめグループが彼女の手を紐で縛って足を持って学校中引きずり回しました。ひいきの引き子引っ張ってやるよ。引き子さんは痛がって泣き叫びましたが、誰一人として助けようとせず、それを笑いながら見ているだけでした。学校を一周して教室に戻ってきた時、彼女の顔には曲がり角に打ち付けられた時にできたひどい傷がありました。それで引き子さんはとうとう学校に来なくなりました。ずっと長い間家の中にこもって布団をかぶって泣き続けるだけの毎日でした。家では父親が主覧で引き子さんを殴ります。母親と一緒になって、またも引き子さんを引きずり回します。それでも引き子さんは泣きながら家具にしがみついて学校に行こうとしません。そのうち部屋から出てこなくなったので、親は一切ご飯を与えないことにしました。やがてしばらくして親が部屋を覗き込むと、そこには空腹で虫を捕まえて食べている引き子さんの姿がありました。 親は気持ち悪がって彼女を閉じ込めたまま部屋から出そうとしませんでした。ただ日に一度コンビニの100円おにぎりと水を差し入れるだけで、彼女は部屋から出ることなく何年も何年もその部屋の中だけで過ごしました。ひきこさんは雨が好きでした。家の外で泣くヒキガエルのひどい顔は自分の顔に刻まれた傷の醜さを忘れさせてくれます。ひきこさんは可愛いヒキガエルを食べました。それからしばらくして雨の日にひきこさんが小学生を襲うようになりました。窓から抜け出して異常にひょろ長くなった背丈で、自分をいじめた小学生を今度は逆に引きずるようになったのです。彼女は顔を見られるのを極端に嫌がって、みんなが傘を差して視界が悪くなる雨の日以外は家の中に引きこもっています。しかし雨が降ると近隣の小学校の付近に出没しては小学生を追いかけるのです。何でも引き子さんはおかしくなってしまって、傷が治りそうになるたびに自分でカッターナイフで切りつけて、それで口と目が裂けてしまったとか。不思議と目立つ要望にもかかわらず、彼女を目撃するのは小学生だけでした。そして彼女は自分の顔を見た小学生を決して逃しはしないのです。小学生を見つけると怖い顔で追いかけながら、なぜ逃げる、私の顔は醜いか醜いかと叫びながら追ってきます。この時なぜかひきこさんはまっすぐ走れません。カニみたいに横向きに走るのに異常に足が速いのです。そして足を捕まえるとそのままズルズルと引きずって猛スピードで走り出します。階段も平気で引きずったまま走るので、そのうち小学生はズタズタの肉塊になります。それでも次の小学生を見つけるまで彼女はその足を離さないのです。彼女の家には引きずられた二人の親と引きずられた小学生がコレクションされています。それで雨が降ると彼女はその時一番お気に入りの子を連れて出かけるのだそうです。だけどひきこさんはいじめられっ子だったので、いじめられている子は襲われないそうです。それと名札に、持って自分をいじめた子と同じ名前が書いてあると怖がって近寄ってこないそうです。ひきこさんに出会ったら助かる方法はいくつかあります。一つはさっき言ったようにいじめられっ子かいじめっ子と同じ名前であること。もう一つは私の顔は醜いかと聞かれた時に逃げずに引っ張るぞ引っ張るぞと叫ぶこと。この時普通に綺麗だと言うと気に入って引っ張りたがります。また醜いと言うと怒って引っ張りたがります。さらにまあまあですよと答えても口だけ女じゃないので無駄です。ひきこさんは歪んだ復讐のため小学生を引っ張りますが、結局自分も引っ張られたことがトラウマなのです。最後にもう一つ、ひきこさんは自分の顔を見るのがすごく嫌なので鏡を見せられると逃げ出します。雨の日は小学生は傘と一緒に鏡を持ち歩くといいかもしれませんね。参考、情報提供ヒッキーさん。ひきこさんの話なのですが、アルファウェブ怖い話というサイトが、初出初でなのではないでしょうか。私はここがどういうサイトなのかよく知らないのですが、最初の一人がひきこさんという話を投稿してから、私もひきこさんに会ったとか、ひきこさんについて知っていることをまことしやかに書き越したり、このサイトのことをよく知らない私にはすごく不思議な光景に見えます。以下解説。口裂け女の話を思い出させる内容、いわゆる妖怪とは断言しにくいが、あまりにも人間離れしているので一応怪談話系に分類。現在では上記内容のかなりの部分は一人の人物の後付け創作だったことが分かっている。初見では既存のものを参考にしつつ、なかなかよく練られた話という印象を持ったが、さほど後半に広まらないうちにテレビで紹介され知名度を上げる結果になったようだ。興味を惹かれるのは、ひきこさんという名前、ひきがえる、ひいきといった要素の他にも、ひきこもりを連想させる。雨と緑があるようで、梅雨時は一層不気味。雨と縁があるようで、梅雨時は一層不気味。いじめ、虐待、ひきこもりといった現代の病理のような部分を連想させるかなり陰惨で、薄ら寒いような内容の話なのではないかと思う。アルファウェブ怖い話は都市伝説も含めた怖い話の投稿サイトである。ひきこさんの話の成立と何らかのつながりがある可能性は高い。で次、アンサー。情報提供パブロさん。最近アンサーなる怪人の噂を聞きます。携帯を10個用意して1個目から2つ目に、2つ目から3つ目に、10個目から1個目にと輪になるように携帯を同時にかける。すると普通は話し中になるはずの携帯がどこかにつながり、アンサーという人物につながる。アンサーは10人中9人の質問にはそれが何であろうと答えてくれるのだけれど、1人にだけ逆に質問をする。 そして質問に答えられないと液晶から手が出てきて体の一部をもぎ取っていくという。アンサーは頭だけで生まれてきた奇形児で、そうやって体のパーツを集めて完全な人間になろうとしているからとか。以下解説。この噂は2003年9月の段階で意図的に流された話であることが分かった。終わってみればあまりに出来すぎた内容に不審を持っていた人も多かったようだ。いろいろあった話であるが、管理人の自戒の意味を含め掲載当初からのテキストを無修正のまま以下に公開しておく。体の一部を奪っていく怪人、鹿島玲子などと同じく、体の一部を集める妖怪怪異の話はかなり多い。しかし、アンサーはその亜種だとしても比較的新しい話だろうか。輪になるように携帯をかけるという部分が特徴的で、この話で思い出したのが、ゲームソフトのペルソナシリーズ。作中に、ペルソナ様という儀式や、ジョーカーという怪人を呼び出す手順の描写があるが、その内容は以下の通り。ペルソナ様。部屋の四隅に4人が立つ。そのうちの一人が壁伝いに歩いていき、別の隅にいる人に触れる。触れられた人は前の人とは別の側の壁に沿って歩いていき、同じように次の角に立っている人に触る。これを繰り返すのだが、この動きは4人目で、触れるべき次の相手がいなくなってしまい、そこで終わるはずである。ペルソナ様の儀式に成功した場合、4人目では終わらない。これは専門的にはスクエアと呼ばれる降霊術で、都市伝説としても雪山で遭難した4人組が夜通しこれを繰り返したおかげで眠らず凍死せずに済んだという話がある。一見どういうことのない話のようだが、よく考えてみると普通は4人目で終わってしまうこの行為が一晩中続く不思議さが話の肝になっている。で、ジョーカー。特定の手順を踏んだ後、自分の携帯をコールした時、ジョーカーにつながる。なお、参考までに2としてリリースされている、2編は、噂、現実に存在する都市伝説的なものを含むが、現実化するという点が重要なファクターとなっている。個人的には、上の2つの儀式を足して2で割ったような印象を受けた。次。夢の試練。不思議な夢の話がある。眠りに落ち、気がつくとそこに老婆がいるというのだ。ただその状況というのがただごとではない。その老婆は夢を見た人を追いかけてくる。追いかけられている人はその老婆に捕まったら殺されてしまうので必死で逃げるのだ。老婆から逃げていく途中、最初の角は右に曲がらなければならない。その次の角もまた右に曲がらなければならない。そうしなければ老婆に追い詰められて捕まってしまうのだ。さらにしばらく行くと、赤の扉と緑の扉がある。ここでは赤の扉を選ばなければならない。中略。さて、この夢の話を聞いた人は、それから数日以内にこの話と同じ夢を見る。もちろんその夢の中では、今の話と同じように行動しなければならない。もしも道を間違えたならば、その時が老婆に捕まり殺される時である。これは夢の中だけの話ではない。夢の中でこの老婆に殺された人は決して再び目覚めることはない。以下解説。このパターンの話は夢に絡んだ怪談では比較的有名な部類に入るのだろうか。この話を聞いたらいつかそれと同じ内容が自分の身にかかり、事前に知っておいた通りの手順で行動しないと悲惨な結末を迎えるという内容は夢絡みの話ではよく見られる。この話が特徴的なのは、その手順がかなり煩雑だという点であろう。上の話で途中経過が中略となっているのは、一つには私がその内容を覚えきれなかったためである。右へと進んでいき、せっかくだから赤の扉を選んで覚えているのはそこまでである。この道順は特別に必然性があるものではないので、漫然と聞いてるだけではなかなか覚えられないだろう。ただ、それと同時にこの話を語る上で、夢の中でいかに振る舞うかは重要ではないと判断したためでもある。むしろこの話で肝心なのは、この助かるための手立てというのが簡単には覚えられないという点であろう。そのため、この夢を見た時に取るべき行動にはおびただしい数のパターンが用意されている。それらを一つ一つ拾い上げるのは事実上不可能なので割愛した。この話は小学生の間で特に話題に上るようである。もっともらしく分析すれば、詰め込み式の暗記学習に対するストレスが生み出した話とでもなるのだろうか。仮にそうだとすれば、現在のゆとり教育が続けば、この話は過去のものになるかもしれない。で、次。サトルくん。 情報提供 ES さん。電話を使った高齢術について調べているうちに、都市伝説の部屋のアンサーの話を見つけました。アンサーは初めて見ましたが、これと似た話でサトル君という話を知っていたので書き越しました。サトル君はコクリさんの亜種で、公衆電話に10円入れて自分の携帯に電話し、携帯側からサトル君サトル君おいでくださいと唱えると、数日以内にサトル君から電話がかかってきて、どんな質問にも答えてくれるという話です。別に命まで取られるものではありませんが、こういうおまじないは実行してもろくなことはないと思います。ご参考までに。以下解説。携帯電話、階段にして新種の高齢術であるサトル君に関する話。サトル君を呼び出す呪文は、コックリさんコックリさんおいでくださいの名前だけをすり替えたものである。サトル君とコンタクトを取って得られるものも質問に対する答えであり、このあたりからもまずはじめにコックリさんありきの話で、コクリさんありきの話のようであることは間違いなさそうである。反面、正当な高齢術、そんなものがあるかどうかは定かではないが、と言えるかどうかはやや疑問である。集団で行うコクリさんの場合、コインの動きを自分以外の誰かのせいにすることができるため、コクリさんが返す質問に対する答えは参加者それぞれの願望が微妙に反映され、最終的に得られる結論はそれらを統合したものになると言われている。集団催眠によるある種の多数決といえ、これは古くからある高齢術の類にはある程度共通する部分である。サトル君の場合はそういう合理的な説明は難しい。強いて言うなら自己催眠なのかもしれない。コックリさんが分類される自動書記も詰まるところ自己催眠だが、サトル君の場合はやはり究極的には高齢術というよりは怪談であろう。で、次、残されていたもの。かつて地方のとある旅館に泊まった家族の娘がトイレで惨殺されるという事件があった。事件現場は凄惨を極めた。全身は滅多刺しにされ、顔は個人の判別もできないほどに破壊されていた。さらに異様なことに、遺体には舌がなかった。警察はこのむごたらしい事件の捜査に全力を挙げたが、少しも事件の真相究明に近づく気配がなかった。それというのも、事件の現場が完全な密室だったためだ。トイレのドアは内側から鍵がかけられていたのだが、それ以外で外部とつながっているのは、顔を出すこともできないような小さな窓と通気口だけだったのだ。解決のための糸口すらつかめず、関係者の間に諦めのムードが漂い始めた頃、事件のあった旅館経営者の息子が両親に付き添われてやってきた。息子はビクビクと何かにひどく怯えた様子であった。しかし、明らかに何らかの重大な秘密を抱えているらしいことが見て取れた。真犯人が自首してきたのかと誰もが思った。しかし息子も両親もほとんど口を開こうとはせず、一本のビデオテープを差し出すばかりだった。どうやらそのテープに事件の真相が残されているらしく、彼らに逃亡しそうな様子もなかったので、とにかく捜査員たちはそれを再生してみることにした。その時息子が突然反響乱になった。彼は明らかにそのテープに怯えているようで、捜査員たちの間に緊張が走った。そしてテープが再生された。この旅館の息子は盗撮の趣味があったらしく、そこには排尿中の被害者女性の姿が映されていた。誰もが次に起こることを固唾を飲みながら見守っていたその時、例の小窓が開き、そこから身長20センチメートルほどの老婆が現れた。老婆は手にガラスの破片のようなものを持っていて、それを使って一瞬のうちに女性の喉をかき切った。その小さな老婆の凶行はなおも続けられ、後にはあの日あの時の女性の惨殺死体が残されていた。女性が息絶えた頃、老婆は切り取った舌を持ったままカメラの方を見ていった。次はお前だよ。この不条理な凶行の模様を収録したビデオテープは今も警視庁に保管されているのだという。で、以上、以下解説。メールによる投稿、今から数年前2チャンネルのとある掲示板に書き込まれていた内容だという。ただこの話の起源はそれよりもかなり以前まで遡れるようだ。怪談話として普通に怖い話である。スプラッターの派手な要素を入れつつ、老婆の捨て台詞もかなり強烈な余韻を残している。老婆の名前は一寸ババアで定着しているようである。はい。で、次、コインロッカーベビー。東京で一人暮らしをしている女性がいた。 彼女はある時、誰のこともわからない子供を身ごもったのだが、育てることができそうになかったので、自宅でひっそりと子供を産み、そのまま東京駅のコインロッカーに生まれたばかりの赤ん坊を捨ててきてしまった。その後、東京駅には近づかないようにはしていたが、一人で暮らすのがいたたまれなくなり、地方の実家に帰った。しばらくして東京の会社に就職することになり、再び東京で暮らすようになったのだが、それでも東京駅には近づかないようにしていた。しかしある時、会社の用事でどうしても東京駅に行かなければならなくなった。その時、例のコインロッカーがどうしても気になったので、ふとそちらを見ると、男の子が一人泣いている。気になってどうしたのと聞いたが返事がない。お父さんはと聞いたらわからない。お母さんはと聞いたら、その男の子は、お前だよ、と言った。以下解説。コインロッカーベビーは一時期社会問題化した事件である。一定以上の年代の人にはその時代の空気を思い起こさせる話かもしれない。事件に題材を求めたメインテーマ自体は極めて現代的な内容なのだが、プロットは端的に言って古臭い。子殺しの話に関して上の例のような展開はよくあるようで、モチーフとしてはそれほど珍しいものではない。他には、訳あって上の最初の子を殺し、次の子と一緒に最初の子を殺した時に同じような場面に出くわした時、何も知らないはずの我が子が、今度は殺さないでねというのである。この種の話は、六部、業者のこと、殺しと呼ばれる因果応報の物語だ。上はその現代版である。六部殺し自体、さらに古い起源を求めることはできそうだが、いずれにせよ非常に日本的な発想と仏教思想から生み出された話であると言えよう。で、次。未来の夫。ある少女が将来の結婚相手がわかるという占いを実践してみることにした。その占いとは、真夜中の12時、口にカミソリを加え、水を張った洗面器の中を覗き込むと、そこに結婚相手の顔が映るというものだった。彼女は話に聞いた通り、洗面器に水を張り、手元にカミソリを置いて時間が来るのを待った。そして真夜中の12時がやってきた。彼女はカミソリを口に加え、恐る恐る水鏡を覗き込んだ。なんとそこには、確かに自分とは違う別の誰かの顔が浮かび上がってきている。驚いた少女は思わず叫び声を上げてしまった。と同時に、口にしていたカミソリが洗面器の中に落ちてしまった。すると、洗面器に張った水が一瞬のうちに血のように真っ赤な色に染まった。彼女は何が何だかわからなくなり、頭から布団をかぶり、ガタガタと震えながら朝を迎えた。朝になって洗面器の中を覗き込むと、普通の透明な水の底にカミソリが沈んでいるだけだった。それから数年後、彼女はある男性と付き合うようになった。話題が豊富で楽しく、性格も優しく、おまけに経済力もあった。一つ、彼がいつも大きなマスクをしているところだけが気になったが、彼女はこの男性をどんどん好きになっていき、やがて結婚の約束をした。そうなると、再び例のマスクの下が気になってくる。生涯の伴侶となる人のことはよく知っておかなければならない。彼女はその下に何があろうと自分の気持ちが変わらない自信があった。そんな彼女の気持ちに押され、男性もついに折れマスクを取ってみせた。そこには鋭利な刃物でざっくりと切りつけられたような見るも無残な古い傷跡が残っていた。ひどい、一体どうしてそんな傷が？彼女は悲鳴にも似た疑問を男性にぶつけた。すると男性が言った。お前にやられたんだよ。以下解説、参考、情報提供、修也さん。あの話にそっくりな話が漫画ヌーベイの何巻かは忘れましたが似ている話が載っています。しかしその話では、未来に好きになった人はマスクではなく、ゲゲゲの鬼太郎みたいに顔の半分を前髪で隠していて、どうして隠しているのと女性が聞くと、手で髪をかき上げながら、お前のせいだよという感じで終わる話だったと思います。で、以下解説。将来の結婚相手が分かる占いとして、真夜中に合わせ鏡をするというものもある。時に自分の死に顔が分かる占いとされることもあるこの儀式だが、上の水鏡の話もその流れを組むものであろう。カミソリの刃が顔を傷つけるという事態を直感的に理解しやすいようにするため、水を張った洗面器が鏡の役割を果たす小道具として選ばれたのだろうか。怪談話として見た場合、コインロッカーベビーの話もそうであるが、最後のお前だよ、大声で言って聞いている人を驚かすのがパターン。ちなみに、男女が逆になるパターンもあるが、占いを好むのは女の子というステレオタイプ的な発想からか、主人公は少女であることの方が多そうだ。で、次。 骨こぶり。とある病院での出来事。大部屋に入院しているある男は、同室にいる何人かのうち一人の痩せた男のことが気になっていた。この男は来る日も来る日も夜半に部屋を抜け出し、どこかに出かけている。そして小一時間もすると何事もなかったかのように部屋に戻ってくるのだ。別に痩せギスの男は夜中にけたたましい音を立てて部屋を出ていくわけではない。むしろ音も立てずに部屋から消える。そういう意味では男の夜間外出時に迷惑しているわけではない。しかし純粋な好奇心から痩せギスの男が夜中に何をしているのかが気になる。あまりに気になるので夜も眠れなくなったある夜、思い切って後をつけてみることにした。痩せギスの男は尾行されていることも知らずにどんどん歩いていく。あっという間に病院を出てすぐ近くにある墓地へと入っていった。夜中に墓地とは明らかに普通ではなかったが、そのことがかえって尾行する側の好奇心をかきたてる。いよいよ慎重に先行する男の様子を探った。やがて男はとある家の墓の前で立ち止まった。そして墓石に向かって何かをしている。後をつけていた男のところからは、痩せギスの男はそこで何をしているのかがわからなかった。そこで相手の手元をうかがえるくらい、相手の手元をうかがえる位置へ密かに移動した。果たしてその痩せギスの男は墓の下から骨壺を取り出し、その中に入っていた遺骨をかじっていた。様子を見ていた男は思わずあっと声を上げてしまった。その途端骨をかじっていた男は尾行者に気がついたようだった。尾行がバレてしまった男は脇目も振らず一目散に実室に駆け戻った。それから少し遅れてあの同室の男が部屋に戻ってきた。男は別段慌てる風でもなかったが、めいめいのベッドで眠っている同室の患者の顔を覗き込んで回っているようだった。先に逃げていた男は薄目を開けてその様子を伺っていたが、追ってきた男が何をしているのかよくわからなかった。ただ何事かをつぶやいていることだけはわかった。やがて自分のところにもその男がやってきた。他の者にもしていたように顔をこちらに近づけてくる。そして一つ二つ三つ、鼓動が早いな、見たのはお前だ。以下解説。人間の骨の成分、もしくは髄に万病に効く成分があるという話は、今となってはもはや迷信以外の何者でもない。傷病者が多い反面、医薬品が絶対的に不足していた戦時中には、藁にもすがる思いで人骨を薬として服用したという話をよく聞く。上の話はそういった経緯を単なる怪談のネタとして流用するにとどめているが、よくあるパターンの話と言えるだろう。広く知られたものではないが、骨こぶりという概念がある。人骨をしゃぶることによって、その骨の持ち主の意識、能力、あるいは霊性など、広く言えば、魂を自分の中に取り込もうという発想である。骨の髄まで、などという言葉もある。人の骨には、その人の魂が集約されていて、それが神秘的な力を持つという考え方が、薬効というより、実際的な効用に結びつけられたことから、骨をかじる男の怪談が生まれたのかもしれない。なお、同室で寝ている人間が夜半に起き出してどこかへ出かけて朝方になると帰ってくるのを不審に思った主人公が相手を尾行した先で秘密を目撃するというプロットを持つ話は、数こそ決して多くないものの一部の昔話の中にも見られる。で、続き例の通り道。街を歩いていると奇妙な位置に描かれた鳥居の絵を目にすることがある。何が奇妙なのかといえば、それらは大抵の場合足元に近い低い位置に置かれている、描かれている。ともすれば見落としてしまいそうな場所に描かれているのは、そもそもこの絵が人間に見せるためのものではないからだ。この鳥居はお稲荷様や霊に通り道を教えるためのものなのである。新しく建物が建ったために本来霊が通っていた道筋を変えてしまった時に、そのことを知らせる目的で鳥居の絵を描いているのだ。参考、情報提供水流れさん。地獄先生ヌーベイを見たのではないでしょうか。もしくはそれを見た人から聞いたとか。14巻122で、ヒロインの女の子が鳥居マークのところでおしっこしてしまって、そこを通り道にしているお稲荷さんに取り憑かれるというものです。他にも、関数は確認できなかったのですが、お隣さんという幽霊の回でも幽霊の道を誘導するために使っていたかと。 年代的に見てこの漫画の話が伝わっているとしてもおかしくは、ないのでしょうか。で、以下解説。結論から言ってしまえば、この鳥居の絵の多くの場合、この鳥居の絵は多くの場合、立ち小便禁止、あるいはゴミのポイ捨て禁止の意味である。場合によっては信仰の対象という意味も皆無ではなさそうだが、ある程度の年齢の人に対してみれば、服、飯、物の、内容かもしれない。最近では街中での立ち小便そのものが減ってしまった影響か、若い人の中に鳥居本来の意味を知る人が少なくなっている。そのために新たな解釈が生まれたのだろうか。どの程度の規模で広まっているのかはわからないが、例の通り道に向かって立ち小便をする不届き者もいないだろう。解釈は変わっても本来の目的は果たせそうである。で、次、血まみれの兵士。ある夜ふと目覚めてしまうことがある。もしかするとそのまま自分の意思に関係なく足が勝手に動いて小口まで歩いていくことがあるかもしれない。そしてそんな時、扉を開けるとその向こうには血まみれの兵士が立っている。そしてその兵士は水をくれという。もし善良な人間であれば、兵士から水を要求された時にも体が勝手に動き、兵士に水を飲ませることができるという。そうなれば兵士は幸福を約束してくれる。もし善良な人間でなければ、体が動かずに兵士に水を飲ますこともできない。そうなると兵士はジュースの言葉を吐きかけながら消えていくという。そしてその夜から一週間以内に、この兵士はこの話を聞いた者のもとにいつか必ず現れるという。で、以下解説。リンク切れになるかもしれないが、元ネタはここ、インフォシークの夏の怪談にちなんだ記事である。バッドエンドパターンの結末こそはっきりしないが、この話からもう一人の足取り幽霊、少尉軍人型鹿島を連想するのは難しいことではないように思う。数多い足の一つだろうか。聞き手の性質の善悪だけで一方的に結末を確定させられるところが特徴的。聞きようによっては説教臭い内容でもある。次、天狗の新聞。情報提供、ハイヨル・コントンさん。天狗の新聞という話があるみたいです。何でも人の一時について書かれた新聞らしく、執筆者はもちろん天狗、読者は天狗や死神。なんだか恐怖新聞のパクリみたいですが、出どころが全くわかりません。はっきりしたところでは漫画の話という情報も引っ掛けてきましたが、本当にそうなのか少し疑問です。天狗が出てくるところは古い伝承みたいなんですけど、瓦版じゃなく新聞なんて言っちゃってるし、迷信なのか都市伝説なのか謎だらけです。で、参考、情報提供、ウルトラ CS さん。関係あるかわかりませんが、天狗の脅し文、天狗の詫び性文というのが伝承されている神社がいくつかあります。神代文字、アヒル文字などで書かれているケースが多いのですが、神社の、交渉としては天狗が神官にやり込められたりして、その詫びとして残したとされているようです。で、この文章には予言などが書かれていることになっています。天狗というのは仏教では八部衆の、ガルーダとの関連が指摘され、また修験者の化身としての位置づけもあります。で、新聞を出すというのはどうですかね。なんかフレドリック・ブラウンのミミズ天使を彷彿とさせますねと。で、以下解説。天狗の新聞を検索してみる限り、ネット上で散見される話のようである。起源が何なのかについて断定的なことは言えないが、ネットでのルフには2チャンネルが関与していると考えて間違いなさそうだ。後から考えると怖い幼い記憶というスレの中で天狗の新聞が話題になっている。そこで交わされた会話の内容によると、どうやら何かの本に掲載された物語のようだ。真偽や妥当性の判断は保留しておくが、現在では天狗の新聞も一種のネットロア化しているか。ハイヨル・コントンさんの投稿の中には漫画の話という箇所もある。この漫画と九段のスレで言われていた本が同一なものなのか、天狗の新聞の名が売れたことで比較的最近になって漫画化されたものなのか、それともやはりまず天狗の新聞の話ありきでその上で書籍化されたり噂に上がっていたり しているのか。はい。で、次、滑り台が消えたわけ。 東京ディズニーランドと、東京ディズニーランドにチップとデールのツリーハウスというアトラクションがあります。これに関して以前に気になる噂を聞いたことがあります。このツリーハウスには滑り台がついていたのですが、ここで原因不明の事故が多発しました。そこで霊媒師を呼んでお祓いをしてもらったところ、滑り台の下に人骨が埋まっていると指摘されました。実際には工事中に現場から人骨が見つかったとか、警察が出てくるような騒ぎになっていたのですが、この人骨がどういうものなのかは最後まで分からずじまい。そうしているうちにツリーハウスの方が完成してしまい、骨のことはうやむやになってしまったのだそうです。骨に関しては古い時代の遺跡から紛れ込んだものだとする見解もあるようですが。で、参考、情報提供、青いロシアンさん。噂怪異として結構ルフしているようですね。東京ディズニーランド理論、東京ディズニーランド理論武装選挙計画よりトゥーンタウンの人骨発掘事件っていうのと、大人の平安京より遊園地という異界っていうの、チップとデールのツリーハウスには当初滑り台があったが、事故が多発したために撤去が決定。その作業中に人骨が発見されたというのが大筋のようです。幼児誘拐事件、スペースマウンテンの遺廃などと並べて紹介した上で、噂としての扱い考察がなされていますのでご参照ください。ちなみに TDL のチップとデールのツリーハウスの滑り台は開設当初には存在していましたが、現在は実際に撤去されており、チップとデールが壊しちゃったと説明されているとのこと。実際に怪我をする子供が続出したためとも、夏の暑い日に滑り板がえらいことになったためとも、カリフォルニアのディズニーランドのツリーハウスには滑り台も残っているそうです。で、以下解説。夢と魔法の国の暗部再び、誘拐犯、秘匿された事故死者などの噂に続き、今度は怪談話である。汚れやおごりの感じられない綺麗すぎるものを汚したくなるのは人間の生理的欲求なのだろうか。で、次額縁の裏。とあるホテルでの話。一人の宿泊客が夜中に胸の苦しさを感じて目を覚ました。すると自分の上に正体不明の黒い影が覆いかぶさっている。恐怖におののきながら必死にその影に抵抗しようとしていると、やがて影は消えた。その客はふと思い当たることがあって、部屋にかけてあった額縁の裏を覗いてみた。やはりそこには何かの魔除けだと思われる護符が隠されていた。翌朝、昨夜の出来事についてフロント係を問いただしてみると、最初ははっきりとした答えを渋っていた相手もついに声を潜めるようにして問題の部屋の秘密を漏らした。実はあの部屋に泊まった客から昨夜起きたような怪異の訴えが相次いだので、魔除けのため目立たない場所にお札を貼っているのだという。以下解説。友達の友達の身に起こった話として、幾度同様の怪談話を聞いたかわからない。つい最近も同じような話を聞かされる機会があった。それらの中には事実不可思議な体験をした人の話もあるのかもしれないが、多くの場合にお決まりのプロットに沿った形で話が展開されているのだから面白い。すなわち夜中に原因不明の怪異に襲われ、ふとしたことから額縁の裏に隠された護符を見つけ、翌朝ホテルの従業員にこのことの、詳細を問いただすと、昨夜の部屋に隠された恐るべき秘密が明かされるという流れである。以上これで怪談一般に関する上事の隣は終わりです。はい、思ったより時間かかりました。1時過ぎました、余裕で。はい、で、ジータで済みをしてさっと、やめたいと思います。っていうかブレス入りすぎ、行きましょう。ジータ724番。シリコンにブラックライトを当てると光るって話を聞いたことがあるよと。で、725番。あるある、鼻も光るって聞いたぞと。光る、シリコンか、なるほどね。 はい、で726番、巨乳の白衣の天使が犬を連れて爆発したと聞いて飛んできましたと、全部混ぜちゃってんだ。で727番、とっくに20歳過ぎたわと俺も。で728番、紫鏡は20歳の誕生日に思い出したよ、呪いで彼女が数年できませんと俺も。で729番、サンボアシのリカちゃんは実は男だったんじゃないと、グロい。で730番、これを思い出した。733番、名前を入れてくださいはどっかから、私リカちゃん今あなたの部屋の前にいるの、大変だ、入ってくる、どうすればいいんだ。私リカちゃん今あなたのベランダにいるの、ベランダだと、ベランダから入ってくる気か。私リカちゃん今セブンイレブンにいるの、あれ牛の裏のコンビニか。私リカちゃん今吉野家にいるの、おお遠ざかってゆく。それは3年も前のことでした。今朝会社へ出かける前にハバロフスクにいるとの便りをもらいました。春はまだ遠いだろうな、頑張れよと。リカちゃん大変だよ、いちいち月報告しなくていいよ、今どこにいるかって。でだってさ、なんで吉野家セブンイレブンで細かいとこ行ってたのに今ハバロフスクにいるって、ハバロフスクのどこにいんだ今。で731番、もしもし俺ガチムチ今イサムさんの後ろにいるのと、まあ振り向きません。で732番、俺もサッチャの話を聞いたことがある、怖かったから体全部を布団に隠して寝たからどこも取られなかったんだけど、朝会社に行こうと車庫に向かったら車がなくなっていたんだと。サッチャンね、免許持ってますから、サッチャン乗り回しますよ、ね、でねスポーク抜いて帰っちゃいますから、てかそれ自転車で、733番、洗面器にカミソリ用の話は懐かしいなと懐かしい話が多いんですかね、そういうの結構知ってる詳しい方にとってはね、はい、で、734番、遺骨をかじる話は図書室にあった怖い話に載ってたな、落語っぽかったけどと、うん、落語か、うん、で735番、ヌーベー懐かしすと、ヌーベー懐かしい黄金時代ぐらいにやってたから自分も知ってますね。で736番、江戸時代の人はミイラを煎じて薬として飲んだらしいよ、他の国でも薬にしていたらしいから、その昔、盗掘されたミイラが飛ぶように売れたとかと、うん、なんかそういうもんがね、やっぱあの死んだ人をね、人の魂をっていうさっきのあれの感じなんですかね。で737番、昔運動会中に小学校にあった滑り台から落下したことがある、3メートルくらいの高さのある滑り台で、俺が病院送りになったから、次の年には滑り台が消滅していたよと。出た？遊戯クラッシャーですよ。ええ。遊具クラッシャーか。遊戯じゃねえよ。遊具クラッシャーね。ええ。遊具クラッシャー、鉄棒もなければ、ジャングルジムもあの自分のせいでなくなっていくみたいな。ええ。飛び箱すらなくなっていくよ、俺のせいでっていう。ええ。遊具クラッシャーってありますよね、でもどう3メートルくらいの高さのある滑り台でどういう風に落下したんだろうな、これな。しかも運動会中でしょ、運動会中に滑り台って使うの、端っこじゃねえの、小だって滑り台とかってだいたいグラウンドのあったとしても、なんかそこでなんかやったんだな、多分な。まあやったんだから、そういうふうなのあったんでしょうけど。そうか。まあそれはな、運動会中にみんな来てますからね。親御さん来てるところで、親御さんって親来てるところで、わーってやって、わーって、わーですよ、もう。わーばっかりですよ、はい。で、SB 台証明しますわ、そりゃ。うん。大変だったね、そりゃ。はい。で、738番。あー、楽しい時間が終わっちゃうと。終わりまーす。はい、普通に終わりまーす。はい、時間がないでーす。はい、この辺で終わりたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございましたと。まだまだですね、あと半分以上ですね、話がありますんでですね、少しずつ潰していきたいなと、上ごとの隣、はい、やってみたいと思います。はい。うん、出た。ちょっと自分が思ってたのと違った。739番、姉の運動会に来てて遊んでいたら、誤って頭から真っ逆さまに落ちてしまったんだと。謝ったね、随分。うん。随分謝りましたね。ごめんなさいっていうぐらい謝りましたね。はい。 姉の運動会に来てたのか。だからもっとちっちゃいんだね。だから小学生より前なんだね。で遊んでたらみんなグラウンドの方を見てるのに一人だけピューンって落ちてると。うん、そうか。てててててれててててんててんですよ、息死にましたねそれね、そうか、まさかさまかよ。それはまあ病院送りにもなりますわ、それ3メーターじゃ。うん、普通に3メーターから落ちたらですね、変な落ち方したらですね、誰でも骨も折るだろうし、ていうか本当に無事でよかったね。でもね、はい、で、フライングです。740番、 G2 と、はい、フライング。もうやめるんだろどうせっていう、うん、まあ、やめますけどね本当にね、ということで、この辺で終わりたいと思います。録音ファイルはまたアップしますので、もしよかったら落として聞いてみてくださいということで、この辺で終わりたいと思います。いつかですね、まあちょっとですね、こういうのを知ってる方、なんていうのかな、こういうのに詳しい方、あったねこういう話っていうので、何か喋れる方がいたらですね、ちょっとゲストにでもね来ていただければですね、この一つ読んだ後にですね、そこに対して解説をさらに加えてくれればいいなと思うんですけども、わかりません。はい、ということで、次回またいつになるかわかりませんけど、もしよかったら聞いてちょうだいということで終わりにしましょう。ではこの辺でバイバイ。